ジャズバイオリニストマイコがお送りするマイラジオ。こんにちは、マイラジオパーソナリティのマイコです。春に向かって進んでいる毎日、私はですね、早々と花粉症対策で耳鼻科に行きまして、今のところ快適に過ごしております。それではマイラジオ、今日もスタートです。それでは2月の途中からのライブ近況報告をしたいと思います。まず西新井カフェクレールの 2days でございました。こちらの1日目はですね、ピアノ松本あかねちゃん、そしてギターの浅利文香ちゃんとのトリオ、今回もね、楽しみにしていたトリオなんですけれども、あかねちゃんの選曲も、すごく素敵で、楽しい時間を過ごせました。そして2日目は、バイオリンのゆいちゃん、そしてギターのファルコンくんとの音は、1日目とはですね、まあ、全く違うと言いますか、違う世界観ということで、こちらはオリジナル曲のこうサウンドと音の世界観を楽しみました。そして久しぶりの池袋アップルジャンプでは、ピアノの西山ひとみさんとのデュオでした。こちらはですね、緊急事態宣言中ということで、まあ、平日だったんですけれども、80分のワンステージということでしたので、本当にあっという間にね、終わりました。今度はまたゆっくりと、2ステージできたらいいなと思います。そして小川町リティアンでは、ピアノのタカポンこと山田タカ子さんとのペインティングオブノーツでございました。こちらもですね、あっという間に2ステージが過ぎてしまったんですけれども、やはりね、短めの2ステージということでね、本当にまだまだこうできそうな、もっとこう音を出したいなという感じもあったんですけれども、そんな中でもタカポンとのこう音の対話っていうのを、堪能しました。そしてこちらの翌日はですね、吉祥寺ストリングスで、2回目のデュオ、ピアノパクヨンセさんとのライブでございました。パクちゃんとはですね、関西人同士ということもありまして、演奏ももちろんそうなんですけれども、まあ、MC というかね、そういうコミュニケーション、おしゃべりっていうのもすごく楽しくて、まあ、その両方において、こう、お客様を置いてけぼりにしないというかね、そういうところが、パクちゃんの素晴らしいところだなというふうに、2回目もね、非常に感じたライブとなりました。そして、渋谷の JG ブラッドでは、ボーカルヌンちゃんとのコラボレーションライブ、チアアップ2021の初回でございました。このシリーズはですね、年に4回、季節ごとにこう行っていくことが決まったんですけれども、今回は、まあ、2月ですね、冬ということで、椿というテーマで、やらせていただきました。まあ、私たちが思う小冬のイメージの曲たちを、今回もね、素晴らしいピアニスト松本圭司さんと3人でお届けいたしました。まあ、トリオももちろんありますし、それぞれのデュオっていうのもありまして、今回もそういう意味でチャレンジもできたライブかなというふうに思っております。次回はですね、5月の19日の水曜日です。今度は桜をテーマにお届けいたします。まあね、春の曲っていうのは、非常にたくさんありますし、私のオリジナルもありますし、またこう、ヌンちゃんとね、共に、こう、新たな、こう、お互いの、こう、扉っていうんですかね、そういうものを開けて、いけたらいいな、というふうに思っております。そして、船橋国立コットフォルテでは、ピアノの松本あかねちゃんとのデュオでした。あかねちゃんとのね、デュオも、まあ、頻繁にね、あるわけではないんですけれども、その中で、こう、深めていきたいな、というふうに思っております。そして、約1年ぶりですかね、に出演、しました、南青山ボディ&ソウルでは、日本のね、本当に、まあ、ジャズだけにとどまらないんですけれども、ジャズボーカルの、司法とね、本当に、 言われています伊藤貴美子さんのライブに初参加させていただきました。貴美子さんとはですね、ライブを聞かせていただいたり、ご挨拶させていただいたりとですね、面識はあったんですけれども、まさかね、ご一緒できるとは思っても見なかったですので、このライブが決まってからっていうのはずっとね、どこかこうドキドキ、している日々を送っていたんですけれども、この日のメンバーですね、ピアノの竹本さん、そして、ベースの楠井さんとも初共演だったんですね、私。ですので、もちろん貴美子さんとも初共演ですので、なんて言うんですか、こう、久しぶりの初尽くしというか、最近は、こう、初共演っていうのもね、なかなかこう、少なくなってきたな、というふうに、思っていたので、そんな意味でも、ちょっとね、こう、ドキドキというか、はい、しておりましたが、とにかくですね、やっぱりこう、貴美子さんの歌と、こう、存在感っていうのが、本当にすごくてですね、私もこう引き上げていただくような感覚っていうんですかね、そういう感覚で、演奏させていただきました。すごくね、幅広い選曲なんですよ、貴美子さんは。で、どの曲も本当に生き生きとと言いますか、本当に音楽はこう生きているものだなというふうに、貴美子さんのこう歌を聴きながら思っておりました。そういう意味でもですね、本当に、とてもいい経験をさせていただいたなと、非常に感謝しております。そしてピアノパクヨンセさんの FM 東久留米の番組パクヨンセのジャズパークに生出演させていただきました。こちらはですね、生放送の約1時間の番組ということで、たっぷりね、おしゃべりさせていただいたんですけれども、ラジオなのでね、ヘッドホンをつけながら、喋るわけなんですけれども、こう、イヤホンから聞こえてくる二人のこう関西弁を聞いてるとですね、ここは東京なのかと、非常に私も、ちょっと笑けたんですけれども、パクちゃんがですね、まあ本当に、まあこの日は特にだと思うんですけれども、関西弁全開でね、こう喋ってくれたので、私も非常に、素を出せたというかね、リラックスして喋らせていただいたんですけれども、幼少期のこう音楽話とか、音大時代の話とかですね、あとは新婦からも曲をかけていただいたりと、とても、楽しい時間を過ごさせていただきました。聞いてくださった皆様どうもありがとうございました。そしてシンガーですね、畠山みゆきさんのサポートで、BS テレビ東京の特別番組、歌のエールという番組に、出演させていただきました。みゆきさんともね、ずいぶん久しぶりにご一緒させていただいたんですけれども、みゆきさんとはピアノのジェイコブ・コーラーさんのですね、コンサートが一時ね、ずっと2年間ぐらいですかね、全国あちこち、一緒にやらせてもらってたんですけれども、その時の、ゲストボーカリストとしてみゆきさんいつもね、来ていただいて、いたので、その時以来ということで非常に嬉しかったですね。そしてこの番組ではですね、みゆきさんが故郷である気仙沼を歌った、我が美しき故郷よという、本当にジェイコブのね、時も必ずこの曲を歌ってくださっていたんですけれども、そんなみゆきさんの大切な、曲でご一緒させていただきました。私はですね、チェロの、平山織江さんとのこう2弦のアレンジということで、ご一緒させていただきました。いろんなね、こうご縁がまたこうつながって、ご一緒できたことが本当にまたね、大きなこう自分の、宝になったなというふうに、思っております。この番組はですね、3月11日にオンエアされました。そしてこの収録でね、ご一緒しました、村上由紀さんからお誘いいただきまして、こちらは茨城のつくばの幼稚園でのね、演奏に行ってまいりました。午前の部、午後の部でですね、それぞれ約200人くらいですかね、の元気なこう子供たちの前で演奏させていただいたんですけれども、 ゆきさんの弾き語りと私のバイオリンということで、ゆきさんともですね、前日に、選曲も含めて、リハーサルさせていただきましたが、普段ね、もちろん演奏しない、曲ばかりだったんですけれども、ゆきさんの、アイデアとか、なんていうのかな、そういう、ちょっとしたことなんですけれども、っていうのが、子供たちもすごくこれ聞いたことあるな、とか、興味を引くような、言葉だったり、そういうものが、すごくあって、私も、普段得れない経験っていうんですかね、そういうものを、学べたなというふうに思っております。そしてね、やっぱりね、今社会現象に、なっていますけれども、鬼滅の刃の曲を、2曲メドレーで、これはゆきさんは歌わずにピアノで、で、私がメロディーを弾いて、やったんですけれども、もうすっごい盛り上がって、もう200人の子供たちが難しい歌詞なんですけれども歌うんですよ。なんかもう地響きみたいな感じになってましたけどね、それぐらいもうすっごい盛り上がって、あ、本当にすごい今人気あるんだなというふうに実感しましたね。あとね、やっぱりミッキーマウスマーチっていうのをやったんですけれども、やっぱミッキーマウスもすっごい人気で、なんだろうな、そういう子供たちのすごいピュアなエネルギーっていうんですかね、そういうものを感じることができて、ゆきさんとも久しぶりにこういうふうにまたご一緒にできて、すごく嬉しかったです。そしておととしですね、出演させていただいたんですけれども、インターネットテレビ番組ワロップ TV、スタイル3さんのミュージックムーンという番組に出演させていただきました。初対面のですね、スタイル3さんとのトーク、そしてセッションということで、少しね、ドキドキしていたんですけれども、お会いしてみると、お二人の人柄と、音楽っていうのが、すごくリンクしていて、とても楽しくおしゃべり、そして、スタイル3さんのね、オリジナル曲を、セッションさせていただきました。あっという間の30分間でしたが、スタジオ観覧、そしてご視聴くださった皆様、どうもありがとうございました。このようなですね、もちろんライブもあったんですけれども、少し私の普段の活動からは、イレギュラーなね、現場とか、ご縁っていう、機会が、続きましたので、いろいろと、いただいたものもたくさんありますので、またそれを、フィードバックっていうんですかね、できたらいいなというふうに思っております。こんな1ヶ月の報告でございました。それではお便りをご紹介します。前回2月中以来、舞妓さん関連ライブは、PON@LIDIANと、ヌンちゃんチアアップ2021つばき@JG ブラッドの2本と少なめでしたが、加えてパクちゃんのラジオ番組へのゲスト出演がありましたね。まず PON ですが、レパートリーも増えて2人の方向性も同期してきたのか、今年は何やら動きがありそう。まだ未確定な部分があるとは思いますが、作品化されたらピアノとバイオリンのデュオという一般的にはクラシカルなイメージが覆されるだろうな。その反響をぜひ聞いてみたいです。今年後半の大注目です。ヌンちゃんチアアップ2021つばきJG ブラッドは今年シリーズ化されて季節ごとに計4本になりましたね。ヌンちゃんとは昨年9月に JG の客席でお会いした縁もありましたが、自分的には珍しいボーカリスト。ヌンちゃんの選曲が個人的にはポイントが高く、前回のルイジアナ1927や We Will Meet Again のようなジャズの名曲もあれば、500マイルズやイングリッシュマン・イン・ニューヨークなどポップス系というかフォーク系というかもあり、これらを舞妓さんと松本圭司さんとコラボするという点が見逃せません。特に今回に関してはアンコールのご存知ニューシネマパラダイスをイタリア語を歌ったのが印象深く、モリコーネへの追悼の意味もあったのでしょう。これを聞いて映画の DVD を見直してしまいました。そしてパクちゃんのラジオ番組へのゲスト出演、パクちゃんと何度か共演していたのは知ってましたが、ライブにはまだ行ったことがなく演奏は聞いてないのですが、ラジオを聞いてその人柄や番組での姿勢など、これはぜひ生パクちゃんにお会いして音を聞かねばということでバハ決定です。 そしてバハでは紫芸の同門である京子さんとの共演も見逃せません。もちろん初めてお会いしますので Facebook やらチェックしていきます。かっこまた関西中心のミュージシャンが広がってしまう。それではバハでササポンさんからいただきました。ササポンさんに1スマイル差し上げます。ササポンさんありがとうございます。リディアン、そして JC ブラッドでのライブをお越しくださいましてありがとうございました。ちなみにですね、ヌンちゃんのね、このニューシネマパラダイス、イタリア語で歌ってるの本当に素敵なんですけれども、この曲はですね、ヌンちゃんのね、アルバムに収録されてるんですけれども、私は参加させていただいております。確かね、これぐらいからすごく、仲良く、させて、もらうようになったきっかけかな、というふうに、思っております。そしてパクちゃんのね、ラジオ番組聞いていただいて、そしてお便りもね、ササポンさんいただきまして、ありがとうございました。バハブラッドのライブ、このラジオが配信されている時にはもう終わっていますけれども、私も初めて行くお店、そして京子ちゃんとのね、共演というのも初めてですので、どんな感じになるかとても楽しみにしております。ササポンさん、ありがとうございます。次のお便り。例年とはなんだか風情が異なりますが、時間は平等に流れ、とうとう年度末ですね。ライブの代わりとはもちろん完全に代替になるものではないですが、最近は音源や配信、ラジオと豊富でありがたく楽しませてもらっていました。アンダーザムーン、そしてマホロバもヘビロテ中です。この2つのアルバムの連続ルーティンもなかなか相性が良いです。自分は音源をパソコンで再生していますが、プレイヤーソフトに再生回数をカウントしたトップチャート機能というものがありまして、気づいたら某ピアニストを抜いて、先日アンダーザムーンがとうとう1位になりました。ピアニストの名前や他のランキングに関しましては、重大機密情報のため秘密とさせていただきます。かっこ笑い。レガートさんからいただきました。レガートさんに1スマイル差し上げます。レガトさん、ありがとうございます。本当ですね、年度末ということで、時間の流れは、本当に早いなというふうに私も、最近体感しております。アンダーザムーンね、そしてマホロバ、ヘビロテしていただいて、ありがとうございます。本当に嬉しいです。再生回数が、レガトさんの中で1位ということで、もうすごく嬉しいですね。某ピアニストは誰だったんでしょうか。めっちゃ気になります。今度こそっと教えてください。レガートさん、どうもありがとうございます。次のお便り。都内では緊急事態宣言が延長され、厳しい状況が続いていますね。宣言が解除されたこちらでは、当日からマスク未着用の人が増えているのを感じます。この先どうなっていくのでしょうね。季節の変わり目です。くれぐれもご自愛ください。先月、小林健一郎の式でチャイコフスキーを聴いてきました。80歳とは思えぬ小馬健さんの迫力に圧倒されると同時に、やはり10回の配信より1回の生演奏がはるかに勝るのを再認識しました。先月に舞妓はんとパクさんのデュオライブが今月12日に京都で行われるとの発表があった時、すでに私は今月の予定は可能な限りのチケットを押さえていました。12日が非番になるのを期待していましたが、11日付で勤務地が変わることになり、11日、12日は引き継ぎで休めなくなりました。申し訳ありません。せめて舞妓はんのイレギュラーな活動をすべてチェックしようと思い、パクさんのラジオを勤務中にスマホアプリでの録音を試みました。しかし、関東のコミュニティ FM ということなのか、録音はできてませんでした。今夜10日のネット配信の番組は拝見しましたよ。パーソナリティのスタイル3のお二方とのセッションでは、高島さんとは全く違う音色と演奏スタイルの舞妓はんですが、その融合が非常に興味深かったです。11日の BS テレ東は録画で拝見します。11日は震災から丸10年。あの時誰もが自分には何ができるかを探したはずです。ミュージシャンの方は音楽の力に気づき、我々一般人は微力でも一人一人ができることをすれば大きな力となることを学んだはずです。それでは今のコロナ禍では何ができるか。一人一人それぞれができることが必ずあります。 収束を早めるにはそれをしていくしかないと私は思います。ケイマツさんからいただきました。ケイマツさんに1スマイル差し上げます。ケイマツさん、ありがとうございます。ネット配信、見ていただいてどうもありがとうございます。またね、こうした新しい出会いっていうのはとても自分のこうプラスになったり、嬉しいものなので生かしていけたらいいなというふうに思っております。京都でのライブね、残念だったんですけれども、4月にソロのリリースツアーでまた京都にもね行きますので、その時に聞いていただけたら嬉しいなと思います。そして震災からね丸10年という収録している今日なんですけれども、また改めて日々の大切さっていうのをね自分としても、毎日こう感謝しながら、そしていろいろとやっぱ防災っていうのは気をつけなきゃいけないなと、私もやっぱりあちこちこう地方にも行きますしね、そういうものもあるので、自分としても、改めてそういう準備というかね心の準備みたいなものもしっかりしていかなきゃいけないなと、思っております。まだまだねコロナの状況も、収束していませんので、啓松さんも気をつけて、私も気をつけてやっていきたいなと思っております。啓松さん、ありがとうございます。次のお便り、こちらは Facebook から。まいこさん、くめもんさん、こんにちは。3月10日のワロップ放送局スタイル3のミュージックムーン生放送お疲れ様でした。私は会場で観覧させていただきました。22時開始ということもあり、客席はスタイル3さんの女性ファン3名、私、もう一人の舞子さんファンの計5名という、3密からは程遠い状態で和気あいあいと番組は進行していきました。番組前半のトーク部分では、舞子さんのこれまでの輝かしい経歴にクローズアップ、バイオリンを始めた幼少期や師匠の寺井直子さんとのエピソード、大学講師を始められる経緯など、普段の MC ではあまり語られることのない話題がとても興味深いものでした。CM 明けての番組後半では、スタイル3のお二人とのセッション。まず、ウッドベースプラスダブルバイオリンの変則的な編成に驚き、またジャズ以外のインストを演奏される舞子さんがとても新鮮でした。前半のトーク同様、和気あいあいとした演奏で、とても楽しそうに惹かれる舞子さんの笑顔と、スタイル3のバイオリン高島さんとの音色のコントラストが素晴らしいステージでした。ありがとうございました。寒暖差の激しい日々が続きますが、お体に気をつけて音楽活動を続けていってください。3月11日のテレビ出演も楽しみにしております。野田さんからいただきました。野田さんに1スマイル差し上げます。野田さん、ありがとうございます。そして、22時開始のね遅い時間ということにも、関わらずミュージックムーンの生観覧、来ていただいてありがとうございました。受付のとこでね野田さんにはばったりお会いしたんですけれども、すごく嬉しかったです。スタイル3さんのファンの方もね本当に嬉しそうにこう楽しそうに聞いていただけて、和気あいあいとね私も非常にこうリラックスしてやらせていただきました。3月11日の、テレビ放送の方も、ぜひ、チェックしてみてください。野田さん、ありがとうございます。ここでお知らせです。3月20日土曜日18時から長めのワンステージ、ホームグラウンド吉祥寺ストリングスでピアノ岸さやかちゃんとのデュオライブ。緊急事態宣言延長につき時間変更となりました。3月28日日曜日17時半からわらび泡デライトでピアノ山田孝子さんとのデュオペインティングオブノーツのライブ。4月2日金曜日、わらび泡デライトでピアノ成田雄一さん、ベース清水昭義さんとのトリオ。4月4日日曜日、ホームグラウンドの吉祥寺ストリングスの18周年アニバーサリーライブ、ピアノ伊藤志向さん、そしてゲストにボーカル黒沢彩ちゃんをお迎えしてお送りいたします。そしてテンスアルバムアンダーザムーンリリース記念ソロツアートゥーザウエストということでリリースツアーを行います。 4月9日金曜日、18時オープン、19時スタート。名古屋、栄、土岐市。4月10日土曜日、12時半オープン、13時スタート。神戸、港南山手、ギャラリー、ジンク。4月12日月曜日、19時オープン、20時スタート。京都、伏見、シルバームーン。4月13日火曜日、18時オープン、19時スタート。大阪、ジャズオントップ、アクト3。各お店とも万全の感染症対策でお届けいたします。ご無理のないようお届けください。はい、お送りしてまいりましたマイラジオ第361回、いかがでしたでしょうか。どうぞ皆さん健康に留意して日々健やかにお過ごしください。それではまたお会いしましょう。